はい、おはようございます。チムシマツモトンデジオの牛の会、引き続き社内放送を撮っております。
サポートのね、する側の気持ちみたいなものってある、
はい、はいはいはいはい、
サポートされる側の気持ちじゃなくてする側の気持ちみたいな部分で言った時にさ、なんつったらいいかな、その難しいと思うんだけど、まあ一番ね、よく聞く話が、
はい、
メーカーさんとかと話しててよく聞く話が、
はい、
いや、あの、よかったら、そのなんかサポートしてもらえませんかと。で、じゃあ、うちのルアーの中で何が一番好きですかって言って、いや、お宅のルアー使ったことないんですよねって。
お
サポートしてもらえるんだったら、あの、結果出しますみたいな。
あ、
それはもう本人はね、もちろんそれを大会で例えば勝つ自信があるとか、でそのこの業界で俺はのし上がっていこうっていう気持ちがあっての発言だと思うし、それ自体は俺は別に悪くはないと思うんだけど、
はいはい、
言われた側からするとふざけんなこの野郎っていうことで、
はあですよね、
うん、あるじゃないです
か、はいはいはい、
これはもうだってね、一切自分のところのルアーを投げないその選手が何勝しようと興味もないけれども、でそこで自分のところのそのルアーをいつも使って、たとえそれが焦げてもそのルアーをバーッと使い続けて、で一戦どこかでお立ち台に立ったっていうと、もうそれだけで一緒に喜びたくなるじゃないです
か。はいはいはいはいはい、はい、
そういうもんじゃない、サポートする側の気持ちって。多分そこはね、あんまり選手って理解してないんじゃないかなっていつも思う。
うーん、
だから結果出しますって、別に結果ってそのサポートしてる側ってもちろんね、優勝とかそういう上位入賞とかっていうのがあれば嬉しいけれども、それは求めてるんじゃなくて、その人を応援する気持ちで、その人が頑張ってるからサポートしてきて、で優勝したから一緒に喜びを分かち合ってるだけ。
はいはいはいはい、
うちのルアーで勝ってくれたから嬉しいんじゃなくて、そのサポートしてる選手が勝った、よかったねっていう気持ちがある。だからその結果出しますって言われても、じゃあメーカー側がそのサポートするため その定義で求める結果っていうものは、じゃあ何のためにサポートしているのかって、商品売るためなわけじゃない。
はいはいはいはい、
だから結果っていうのは売れた時が結果だよって。
はいはいはいはい、究極言うと、あの、優勝しても物が動かなければ、
そうそうそう
そう、
だからあの見てる側の人たちに心に響くような勝ち方をしないといけない。あのルアー買ってみようって思うような勝ち方をしたら、それは結果だと思う。
はいはいはい、
その人が優勝したけれども何の、ね、売り上げにも貢献しない場合っていうのは、それは結果じゃん、結果は出してないよね。
はいはいはい、
だそういう気持ちのそのすれ違いみたいなものがメーカーと選手の間にあって、でそこでいろいろいろいろ、いや俺はこんだけあれしたのにこんだけしか見てくれんかったとかなんだとかって言って揉めてっていう原因なんだろうなと俺一応思うね。
まあ確かに優勝したらその売り上げとかにつながる宣伝としては印象的なのは確かですからね。それをあの狙っていくというかっていうのは一つの王道だとは思うんですけど、その先があって、まあ、その宣伝とかサポートに応えるっていう意味合いで言うと、あの、まあ、優勝だけでもないですしね、いろんなやり方があって、で、まあまあ、逆に言うとその一つのやり方として大会の成績っていうのもあって、それがまあその一つだよっていうのを、それをじゃあ優勝しましたっつって、さらに それをちゃんとこうな、からくりを、まあ、なかなか釣り人だから話したくないかもしれないですけど、うん、あの伝えることでその周りの人が使ってみたいって言って、うん、物が動いたりするわけで、
うん、
その自分の釣りがその 道具を、を介して人の心を動かすかどうかまで行くかどうかですからね、うん、多分優勝もきっかけですよね。そのフォローしなきゃものは多分動きにくいでしょうし、
だって自分も買う側なんだからさ、ルアーを買うときにどんな理由で買ったかとか、
はいはいはい、
心動いた部分ってそのどっかの大会結果とかじゃなかったりするじゃん、
はいはいはい、
なんかで見た動画で見たこのルアーの動きがすごい自分の中でピッときたとか、
うん、
もしくは誰かがすごいその釣ってんの見てやられたとか、はいはいはい、大抵そのルアーってパッと見て、あ、これなんか良さそうだなとかって思う瞬間ってあるじゃない、
はいはいはい、
だから手に取ってみて、あ、これ買おうと思う、その何が心に響いたかって、またその誰かその選手を追っかける時でも、ただまあなんか、あ、勝ってるなって、大会なんてね、それこそあっちこっちでいろんなやつが勝ってるわけだからさ、
はいはいはい、
だけどその中でお気に入りの選手っているじゃん、
はいはいはいはい、
自分が気になる選手、この人この勝ち方かっけえわみたいな、そういうのがあるから多分憧れると思うんだよ、
はいはいはい、
だから結果が全てではないっていうのはそういう意味でさ、勝ちゃいいってもんでもねえよっていう、
反則すれすれモラルもないみたいな勝ち方だったら、うん、あの反感っていうさ、その反対の気持ちを持たれるかもしれないですね、なんだそれっていう、実際もうそう思って生きてきましたけどねそのそういうのとの戦いでも あるし、でもそれはまあ各自あのサポートされる関係になると、それはもう仕事ですから、あの仕事としてサポートし会社がしてくるんだったら、そのお互いのその利益関係が生まれないといけないんで、あれですけど、まああのそれは違うだろうとか、釣りのスタイルがうんぬんかんぬんは別にそういうのがなければ個人的な問題だから、みんな好きにやればいいと思うんですよね。その結果だけ求める人がいても
いいと思うし、それはそういうやり方で、そしたらそれはそれでそういう需要もあると思う、
うん、それをかなんか必要以上に主張したり俺を認めろっていうのにもう求めてきたりとかされると、だからっていうことになるのもあるんですけど、
思い通りにならないことばっかりだと思うのよ、
はいはいはい、
その思い通りにならなかった時のその理由をさ、どう考えるかだよね、
うん、
なんかね、承認欲求というよりただのエゴイストだから、自分の思い通りにならないと嫌なのよ、特に釣り道具とかそういったものに関して、
はいはいはい、
もうずっとほら、例えばいや俺は本当はこういうのがいいと思うんだけど、でももうメーカーはもう俺が言っても聞かなくて、こんなんであんなんでって言い続けることが嫌なの、
はいはいはいはい、
だったらやめるの、
うん、まあやめるっていうか、だったらまあ逆に言うとやる、それに思ってるものが形になるために、
う
ん、まあ動くってことですよね。
そうそうそうそう、だからそれはもうね、いろんな理由で多分できないのよ、その、はいはいはい、そいつらが例えば悪いとかじゃないのよ、
はいはいはい、
その会社が悪いとかね、
はいはいはい、
そういったら会社の方針もあったりするし、何よりもね、なんで自分の話をじゃあ聞き入れてもらえないのか、自分にそんだけの価値しかないから、
はいはいはいはいはい、
それはそうだよね、それはそいつが一言言うだけでさ、何万も売れるような人だったら多分そいつの言う通りになっちゃう、
うんうん、
でもそれが自分の言い分が通らないってことは自分にそんだけの価値しかないの
よ、はいはいはいはい、
っていうふうにちゃんとその自分の価値を理解して、だでも自分はこんなふうに釣りがしたいって思うんだったら、じゃあそれをどうやったらできるのかを考えるしかないんだよね、
うん、
だからまあ、なんていうの、その、 自分が縛られたくないからサポート受けねえっていうような人のやり方も一つはそれはそれでかっけえなって思うね。
ひらめきが不意になることがありますからね。そのあこの瞬間これ投げたら釣れるっていうものが自社製品やサポートされてる製品になかった時にその体験ができないっていうのは釣り人としてはもったいないです、
うん、縛られるっていうことだからさ何かがついちゃうとね
それが、まあ、会う人はいいと思うんですよね、うん、もう大好きすぎて、うん、こっちが引くぐらい何いや変えた方がいいんじゃない？いや俺これ本当に好きでつってぶち切れてるような人らもいてうっかりそういう人らがその形で答え出してくるもんだから参りましたっていうトッパーのお客さんとかそういうところがちょこちょこあってさすがにそれはもうみんなをサポートするわけにはいかないし試合とか関係ないんでそういう関係にはならないですけど気持ち的に打ち負かされるというかやるなって思うことはあってそれが本当にうちのルアーのあるもう一個だけとかでもうやっぱり信頼関係というのは成り立ちますよね。うわー自分はだったら変えるけどこの人押し通して釣ってくるわっていう独自の技を持ってたりとか。
ルアーってね結局道具だからさ自分のイメージ通りに動かせるかどうか自分の釣り方に合うかどうかが一番大きいじゃない。
はいはいはい。
それにかなうもんないもんなってい
つも。お客さんでもいます？その使い方あったかっていうような話とか。
何だ？うち？
はい。
あ、いやいやあるよ。そのタイミングでああなるほどねっていうことはある。だから同じ日にフィールド出てて、チビチの話じゃないけど、
はいはいはい、
自分がそんなに釣れてないのにもっといい釣果出してるやつが、
はいはいはい、
うちのルアーで俺が思わなかったような使い方で釣ってくる。
あ
嬉しい反面、すげえ悔しい、ね。すげえ悔しい。さっきのチビチの話はよくわかる。だけどそれはすごく勉強になるよね。
そうですね。
そういう意見って。マジか。最近うちのワームダブルウィップっていうワーム出してるんだけど、
はい、
でそれのジグヘッドワッキ
ー、はいはいはい、
ジグヘッドワッキーってあんまやんないのよ自分自身。去年ぐらいまでほぼやんない釣りだったの。
聞いたことないですよね。僕も付き合いがありますけど
昔ねちょっとだけやってたことがあって、ミドストをねやってる頃に、
はいはいはいはい、
ミドストロットとか作ってる頃にね、昔のね島の、
はいはいはい、
島の時代の頃にやってて、でそれがこういうプリプリプリプリとした動きで競争を来るものに対してすごく反応がいいんだけど、一時期そのすごくフォールに反応がいい時ってあるじゃないです
か、はいはいはい、
そういう時期的にフォールが来るよっていう時にフラストリックスみたいなワームがあって、
はいはい、
それに軸ヘッドでビョッと引っ掛けて、もともとまあミドスでやってたようなものを、その破れちゃったからっていう理由で、ビョッと真ん中引っ掛けてポイント投げたら、そのワームがその沈みたくないっていうその抵抗感のある素材だから、
はいはい、
でそこに軸ヘッドをぶら下がっていることによって揺れながらふわふわふわふわふわふわって沈んでいくと、そこらからバスがフューって出てきて空とこが見えて、すげえエキサイティングで、縦方向のミドストみたいな感じで面白かったのよ。
はいはい、
それに一時期ハマったことあるんだけど、効率的にはそんなに効率のいい釣りではないから、その当時は効率を求めて釣りしてたから、あんまりそこからこう推し進めることもなかった、
はいはいはい、
それが今年そのダブルウィップを出して、で結構その釣り具屋さんでちょこちょこと早春の早い段階から商品出てたのよ、
はいはいはいはい、
で結構売れてるなと思って、でまあ、ハニスポで内村に聞いて、 で、
そんな話を聞いたら、
いや、結構お客さん釣ってますよって、ちなみに何のリグで釣ってんのって聞いたら、デュエットワッキーです。デュエットワッキーか、あんまやったことないな、そうなんですかって、いや、すごい釣れるってお客さん言ってましたよ。それからちょっと久しぶりになんかいろいろ時間やって引っ張り出して、でちょこちょこっとつけて、まあワッキーっていうか猫と同じだからね、その動きのバランス的にはさ、だからこの位置だろうなっていう貼り付ける位置をいろいろやって、でやったらすげえいいの、ジグヘッドワッキーって面白いなって最近ちょっと自分の中でジグヘッドワッキー率がお客さん経由で入ってきて、
はいはいはい、
自分の中にも盛り上がってて、
水の受け方的には原理的にはその猫と同じような水の受け方でボディがいやいやいやって動くもん、ね、
うちのワーム結構硬いからさ、
はいはいはい、
そのフォールのスピードもそんなに速くなくて、でなおかつ硬いから水を受けてこうブレる幅がでかいんだよね。
あーピクちゃんがってワンワンワンワンワンっていう、
そうそうそう、
硬いと揺れの幅は大きく出るんですね。細かいとそのクネクネクネクネクネクネってそので
、高比重のワームとかだったらそれ自体も沈もうとするじゃん。
はいはいはい、
普通のはそのほっときゃ浮く素材だから、
あ、
それがブワーッと、当然あの片っぽは頭太い、片っぽは細いテールが2本なわけじゃない、
はいはい、
そうすると動き的にはその両方が同じように抵抗を受けて両方が受けるじゃん、動くんじゃなくて頭を振るとその尻尾がその後ろにこうついてくるような動きっていうのかな、
はいはい
はい、だから動きの軸自体は頭の方にあるわけ、
はいはいはいはい、
だからものすごくねやらしい動きって言ったら変だな、ホールの仕方をするんだけど、お魚っぽいというか、それがジグヘッドだからさ、当然引っ張った時、持ち上げた時と落っことす時ってさ、ワームの面が逆なんだよね。
はいはいはいはい、はい、
そうするとうちのワームラミネートだからさ、
はいはいはい、
色が変わるわけよそこで、
はいはいはいはい、
ボールと上がってくる時はブルルルルってゴーブルしながら上がってくる、またその落とし込む時はふわふわふわふわふわふわってくりくりながら、その時にカラーが変わるっていう、いやこれ釣れんじゃねえかなと、自分ではちょっと予想してなかった釣りだったんだけど、この動きはちょっと見たことないなと、ワッキー、ジグヘッドワッキーにもね、でこういうシチュエーションで多分アフターのこういうタイミングになったらすごいいいんじゃないかなと思って、それをちょっと実証したかったっていうか、まあ、最近ちょこちょことやってて、で動画アップして、でそれを翌日だったかな、この間一昨日か山口行って、
はいはいはい、
またそれがドハマりして、まだまだそういったお客さんから教えられることが多い、
面白いですねそれ。なんていう色んな名前覚えてないんですけど、片方の面がギラギラになんか光るラメのカラーありますよね。
透明なやつで。
透明ですかね。片方はなんかスモークっぽいというか、
うん、黒いやつ、
ね。黒くて反対側がラメなんですかねあれって、うん、ラメになるんですかね。
ホロのラメ。
ああ。赤い粒とか青い粒とかが光ってるっていう感じじゃないですよね、うん、なんかメラメラメラメラってこう
透かすともう完全に透明になっちゃう。
あ、
光を受けて反射する面は光るんだけども、
はいはいはいはい、
透過した時にその影にはならない。
あ、
スモーキーシャットとか、
あ、それですね、凶悪な光り方してますねあれ。ワームもう勉強してるんですけど、特に結局僕は見えるところで釣りをするんで、魚ができるだけ食うとこが見えるぐらいの水深でやってるんで、自分の下が10メートルとかそういう水深じゃなくて、ルアーがいる位置が 水深10メーターでもルアーを操作してるのは上から1メーターぐらいまでで食わしてたりとかすることが多いんですけど、そうするとまあまあ光が届く範囲じゃないですか。わあ、もう強烈に色の差出ますね。
いやー出るよ。そのコントラストっていうものも大事だし、この下から見た時にどうかみたいな、
はいはいはい、
透過した色っていう。
そうですね、あの使い方自由なじゃないですか。組んでないって素材売ってるようなもんじゃないですか、ワームって。なんで僕の使い方だと下から見上げることが多いと思うんですよ、魚は。だけどボトム取る人だと上から見るから同じ色が意味合いが全然変わっちゃうっていう意味で、ワームの色は一概にあの環境がどういうのかっていう、まあ、プラグもそうですけど、トップだと確実に下から見てるんで、その説明がいらない部分があるんですけど、あの派手か地味かとかなんてすごい変わってくんなってワーム見ながら思ってたんですけど、ボトムに行ったら浮いちゃうもんな、チャートなんてっていうのも、下から見てるとか横から見てる分にはそんなに派手でもないだろうしみたいな。
そうそうそう。でその動きの中で変わってくるじゃん、
はいはい、
そのチャートの利用なんて、
はいはいはいはい、
そこがね俺は面白いと思ってて、ヘイトフィッシュを例えば表現するにしてもそうだけど、あのワームのそのラミネート具合で全然変わってくるし、それを意識して動かすっていうのと、ただひたすらそのボトムにあるワームを自分の感覚だけで、そのシンカーを動かしてるイメージってあるじゃないですか、
はいはいはい、
ロッドティップでシンカーを感じてる、
はいはい、
ワームがどうなってるかなんてもうお構いなし、ただひたすらボトムを取れって言われてるからボトムをズルズルやってるみたいな、でそれで使うのとワーム本体を動かすんだっていうイメージでやってるのとまた全然違ったりするんだよね。これあんまりワームであのボトムにつけない人なんで、ボトムについてる時間が多分短いと思うんだよね。
それはそこ付近の釣りをしてても、
そういうことです
ね。ああはいはいはい。中層から上ばっかりやってますとかではなく、うん、そこ付近の釣りでも
そう
あんまあのボトムタッチというかズルズルではない。
ズル出来みたいなことあんまりやんないし、定点でシェイクしたりとかっていうのもあんまりやんない。バスってやっぱり硬着な魚なんでね、あんまりなんかこうボトムにわざわざ逆立ちしてまで食ってくれないっていうか、
あ、まあ、構造がそうなってますもんね。
そうそうそう
そう、僕とかもやっぱちょっと太ってる体なんで、道端に100円ぐらい落ちてても拾わないですもんね。
心のゆとりの問題だ。
拾いますけど1円でもまだ拾ってますけど、いつかいつかやっぱ100円かって言って素通りできるぐらいの余裕はまでいったらやばいですね、やっぱ。でもお金よく拾うんですけど僕は、お金拾う瞬間に、あ、魚が目でルアーを認識する感覚を味わえるんですよ。たまにあのメダルだったりもしますし、でもやっぱり頭の中で金属の丸いもので光るものは金だと思ってるんで、シュッていくんですよね。パチンコ屋かよ。あれルアーとか魚がパッてついちゃい
て、間違っちゃう
よね、その間違うけど、多分丸いこれぐらいのサイズっていうのに対しては遠目でもう第一段階でパンってスイッチ入るんですよね。車乗ってても財布ぐらいの塊のもんすごい目で見つけちゃうんですよね。財布落ちてたかなみたいな。近くて長いか短いかの差で、あの2つぐらいじゃないですか、財布のサイズなんて、折りたたみかロング、それぐらいの塊のもんが落ちたら 100% パンって目で、あのフォーカス、あの焦点合わせてるんですよね、目が。やだなって思いながら。
だからキムシが一人で歩いてる分には メダルをね、
はいはいはい、
あパッと見ておって思ってもなんだメダルかっていうこう目でにちゃんと認識して体をかがめる前に一回見るじゃない、
はいはい、
見る余裕があるじゃない、はいはい、だけどチムシが隣にね同じチムシが
やばいっすね、
3匹4匹いたらとりあえずヘッドスライディングするでしょ
取りますよね。
そう、それがバス釣りなんだよね。
いや
あいつは単体でいるとさじっくり見るんだよね。
見ますよね、
うん、でもね3匹4匹いるとさ絶対なんかすげえ勢いでさガーンって来るじゃない俺が先みたいな間違いってこうやって起こるんだなってよく思うもん釣りしてて。
横メイピさんだっけな横目で見る言ってましたもんね。横に並んで
いや見る見るずーっと
じっと見るっつって、うん、教えてもらったことがありますね。
あのスイングベイトがさ早め始めの頃に俺も、まあ、池原とか行ったりとかスイングベイト投げて、
はいはい、
その時にねそのついてくるじゃん、
はい、
投げてビューって1匹ずつついてくるじゃん、
はいはいはい、
だから食わないんじゃないかなと思って、うんで岸と平行にずーっとドラッキングして行くと岬を1本通り過ぎるたんびに50アップ増えていくんで、
はいはいはいはい、
1匹2匹3匹増えるとだんだんソワソワし始めるんじゃない
はいはいはいはい、はい、
でずーっと横に並んでお互いを牽制しながら泳ぐよ。20センチか30センチぐらいしか差がないんだよ、
はいはいはい、
距離がないの。でそこに変な動きを入れてそのルアーを見てるというよりは隣を見てるのよ。
はいはいはいはいはい、
あんたが行くんだったら私先に行っちゃうわよみたいな、
はいはいはいはい、
でそこに距離そのスピードを変えるのよロッドで、
あはははは、
ビューって速くしたり遅くしたりとかすると、
はいはい
はい、でイライラしてでそのうち一匹が変な動きをしてパクって加えるのよ、
はい、
加えるんだけど針のないとこ噛むの、
ははははは
で針のないとこ噛んだまんまずーっと泳いでくるの、それを見ながらずーっとエレキで引っ張ってくるそうするとその口についてるピロピロしたものをずーって横目で見てるわけ隣のバスケ
ちゃん、
でそれをシェイクして嫌がらせて吐かせるのよ、
はいはい、
で吐いた瞬間その他の3匹がブワーって戻り打ってくる。
うわ
面白っ。でもそれやるためには 200m ぐらいの距離がいってキャストでは無理っていう、
はいはいはいはい、人がいても無理ですね。
そうそうそう、
この前、りょうにんくん、ウルトラバイブスピードクローの足、ワッキー掛けしてギルって言ってたんですけど、俺の後ろで。散々前で釣って、途中段階で一言言ったのが、少し仏間を開けていただけますか後ろに乗ってるんですけど、はっって言ってましたからね。で、もう散々釣って、譲ってもらったんですよ、うん、エレキを。で、ただ単にやつが眠くなっただけなんですけどありがとうございます一匹釣ったら起き上がるんですよ、寝ときゃいいのに
釣り人だから
回復したっつって10分くらいしか寝てねえだろっていう腹立たしいなと思いながらで、なんかギル釣りし始めはったんですよ。ちょっとギル釣りますと、でウルトラバイブスクローの足、爪じゃないですよ、4本ついてる細い足をワッキー掛けしてギル釣ってるんですよ。で僕やっとエレキ譲ってもらって1本ですよ増えて、いやまあフロントだからいいやと思ってビチビチにやったんぜと思って、あーバス釣れちゃったっつってサラダス少しでも間を埋めようと思ってんのに後ろでギル釣りしてるやつに本当にカスみたいなサイズじゃないですか、あの、まあ、ウルトラバイブスピードクロー分かんない人は調べてもらって、爪じゃなくて脇にお腹に4本ヒゲみたいな足がついてるんですよ。それを切ってワッキーにしてるんですよ。ギル用の針をやつは持ってきてるんで、
直径1ミリぐらいの棒だよね、はい、
そうめんみたいなもんですよね、うん、それでバス釣ってやがるんですよ。マジかよ、もうなえですよ。どんだけこう神様は差をつけるんだと思ったら、直前に確か来た来た来た来たって言ってたのはどうやらギルだったらしいんですよ、うん、そこギルが少ないダムだったんで、うん、で ああやっとギル見つけれて、来た来た来た来たって言って、ギルがピュッて取りに来た瞬間にバスが横取りしたって言ったらしい。そのサイズ普段だったら意識しないですもんね、バス、うん、そんなちっちゃいもん。時期もあったのかもしれないですけど、まあ、この時期だからふわーってそうやって浮いてるものをカスみたいなもんでも食うのかもしれないですけど、多分やっぱ横取り、うん、
そう
なんだなっていう、
全てはもう自然界に起きてたよね、
うん、だなかなかルアーでそれを起こすことはできないですけど、まあ、ギルが反応するのは、反応を見れるのは面白いなと思ってて、色を変えてもやっぱギルの反応も変わりますし、まあ、やりすぎるとワームとかだとバッチンバッチンギルが食ってきてパーツがなくなるんで、あんまりパーツに色塗ったりとかしないようにしてますけど、やめてやめて、あーまたこのワームが1個ダメになりましたみたいなギルで殉職っていうのが続くんで、買うときにあこれお尻なくなっても使えるみたいな計算しながら、これ芋になっても使えそうとかって思わないと、あんまりちっちゃいワームでパーツあるやつとかもう恐怖ですから、ギルが多いとこだと。
そうね、やられちゃうね。
でもあのルアートップとかにつけてるあの小さいプロペラ、あのうちでも使ってるんですけど、ま、丸い小さいプロペラがあるんですけど、そのプロペラのサイズ、1枚の丸のサイズ何個ぐらいだろうな、直径 3から4ミリぐらいの丸い円の
プロペラって、あのブレードじゃなくてプロペラね。
プロペラです、くるくる回る、
ポムとかについてる。
あ、そうです、そうです、ついてるプロペラ、あれ、あのサイズの丸はブルギル大好きなんですよ僕だからあのプロペラ意外と外国のでもダブルセッシャーとかに採用されてたりして生き延びてる理由は、もしかしたらギルガンガンつついてくるんですよプロペラに、あの1枚の丸を口に入れてくるんですよ、カーンカーンつって、
あのなんていうの、あの魚から来る信号とは思えないような音をするときあるよね。ポンポンとか浮かべてるときにさ、
カチンって、
そう、パキャッみたいな、何が噛んだ今みたいな。
プロペラ噛んでるんですよね。
下からデコピン食らってるみたいな。パキャッパキャッ。
あれ何か使えないかなっていつも思いながらやってますけど。中期のダブルスイッシャー作った時もそのペラだったんで。揺れてますもん、ね、ずっとルアーが勝手にジョンジョンっつって来たなギルっていう、あれうまいこと何かにいつか生かしたいと思ってるんですよね。だから自分とかでプロペラ作ろうと思ってるんですけど、うん、その工場が見つかって、うん、まあ、帰って打ち合わせ行くんですけど、あの今回九州の旅が終わったら、あのその際ギルが好むサイズのプロペラはやっぱ作ろうと思ってますもん。大きいのもあれだけど、まあ、今あるやつのプロペラのプロップの丸のサイズはキープして、ちょっとだけ水かみよくするために外に外周は少しだけ広げて、でもそのあの丸の大きさはキープしたいなっていうのは、そのギルの口に、はいはいはい、ギルが反応するサイズのプロップは自社の中で1個作っときたいなっていう、てかまあ小さめはギルが反応しますからプロップに、あの放置しててチョンってつつかれる、な本当になんか、まあ、今のところただ面白いだけなんですけど、ルアーが動いて勝手に動いてるっていう。
ギルもね、ワームとか沈めるとさ、あのメスのあのちっちゃいギルが来るんだけどさ、
あ
浮かべてるとさ、あの群れの中のさ一番のボスのあのオスが来るんだよね。
オスの方がでかいんですか？
オスがあのでかい、あのなんていうの、体のでっかいツルじゃん。
はいはいはいはいはい。
色の濃いやつ、はい、あれがオスで。
へえ。
メスはあのいわゆるあのちっちゃい色のなんていうの、もっと薄いやつで群れてるじゃんか。 からギルってなんていうのかな、ハーレム作って
る、はいはいはい、
でっかいオスにちっちゃいメスがいっぱいいる。
へえ。
あの群れでわさわさって人もいるじゃん、はい、で奥さんたちであの下には旦那がいるんだよね、結構な確率で。
はあ、前もう塚野さんがそのギル釣りの戦いをした時に、うん、どうやって下のでかいのを釣るかっていう話を聞いたことあったんですけど、その時はギル釣りしてなかったんで、最近ギル釣りしてるんですよ、うん、お坊さんとかと行くと、
はいはいはい、
めっちゃいい針見つけたんですよつって、うん、あの缶付きで、
うん、
あれ何用なんだろうな、石台とかなんですかね、本当にその針の全体のサイズが直径4ミリぐらいのそのこう、うん、マス針の極小のマス針缶付き、
うん、
あのフッ素加工もう糸くくりやすいし、これで決まりだなって思ってるんですけど。
俺まあ普通に最近バマスフックで、
ああ、
フローティングアーム2センチぐらいに切ってママスフック、
はいはい、
ちっちゃいポッパー作
って、ついで、あの僕骨髄針使ってますねあのちっちゃいのでも根こそぎ釣る針ですね、それ。
だから俺が釣るギルがさ、でかくてさ、
はいはいはい、
キーザーにしかならないんだけど、そういうちっちゃいメスのギルが釣れれば、それはそのままあの生き餌になる
そうなんですよね、針で思いがバレますよね、
そう、
お前餌釣ろうとしてるだろ
う、そう、
今までのタックルで釣れるギルだと餌になんないんですよあのでっかすぎて、かっけーって思いますけど、
俺が釣るやつみんなでブリシルタみたいなやつだね。
あ
ー、ティーザーや。
いや逆にでもちょっとだから最近 それが興味あったんですよ、その、あのでかい方の修正というか、
もうちょっと
浮いてる方が好きなんですか、オスは。
浮いてるものの方が反応させやすいかな。
へえ。
だから最初にチャポンと落とした瞬間にメス切りがパッと
止ま
って、
はいはいはいはい、
でそこであのフローティングワームで作ったポッパーでピコッってやるとピタッて止まんの。
は
あ、なんだっていう感じでピタッと止まんだよ。そのままじーっと数秒待ってると下からボコンって出る。
へえ。へえ。
メスの動きをまず止めるっていう。じゃないともうつっつきまされて終わっちゃうから。
はいはいはいはい。
寄ってきそうなタイミングをちょこんと落としてうーって集まってきた瞬間に、はい、ピコンってやる。ピタッと止まる。
へえ。
ドーナツ状になってるんだそこが。
はいはいはいはい。
ギルのドーナツになってて、あ、下から見えるわけよ、そのフローティングは。
たまにちっちゃいポッパーとかでギル釣れちゃうのは、それと同じような現象が起きてるんですね。
そうそうそう。スーッてあのお腹がオレンジ色のやつが浮いてきてボンってく
る。たまたまそのさすがにバス釣ろうとしてるんでポッパーもサイズがギル用じゃないのに食ってきて針がかりするやついるじゃないですか、うん、でまあやっぱそういうやつはでかいんですけど、うん、かそのからくりとしてはそれに近いことが起きてるんですね。
そうそ
うそうそう、オスなんだあれ、でかぎる。
もうちょっとするとあれがネストができると面白いね。
あ、
ネスト
今ですね、
うん、
モロ、
そうそうそう、
クレーターみたいなのガンガン作って、
うん、あの蜂の巣みたいになってるやつ、
はい、
あれに全部さギルがいるじゃん、
はいはいはい、
でかいギルがさ、なんであんなにね仲悪いの隣近所に作るんだっていう話なんだ
よ。ほんまですね、
ずっと隣のやつと喧嘩してるんだよあれ。
ぐるんぐるん回って、
うん、常にワーワーやってんだけど、でもああいうのってね、大体フラットがあってちょっとブレイクになってるところ、
はいはいはい、
その角のところ、ちょうどブレイクのショルダーあたりに作るんだよね。
は
あ、そのブレイクラインの深い側のところにネストを持ってないオスがいっぱいなぜか並んでる。
あ、
不思議なんだけど結構な数いる。でこれ何が、なんでこんなことになってんのかなと思って、でルアーをその時は沈むやつがいいんだけど、
はいはい、
沈むやつを何でもいいんだけどビューって入れていくと、それを追っ払うためにあのネストのギルたちがブーって浮いてくるんだけど、はい、でそれを一緒になってわーってその何て言うかな、
ブレイクラインのギルも一緒になってわーってくるから、そうするとそのブレイクのやつらを部外者を追っ払うためにそのネストのギルがわーってやるわけ、
はいはいはい、
追っ払い始めるわけよ。で追っ払ってる隙にその追っ払ってるやつが頑張ってるネストって開いてるじゃん、
はいはい、
でそこにルアーをピッて入れて置いとくね。そうすると追っ払い終わってギルがふーって帰ってきたら自分のネストにワームがあるわけ、
はいはいはい、
こんな野郎みたいな顔してパクってくわえて持ってくのよ、はい、持ってく途中でピチって合わせるとブレブレブレって釣れちゃうじゃん、
はい、
でそれを釣れたやつどうすんのかなと思って針外してペッて戻すと、戻す瞬間に見るとね開いてるネストがないのよあれって思ったら違うやつが入ってるでこいつはどうするんだろうと思って話すとブレイクのとこに書いてあるえそこってそこは自分のネストだっつってあいつを追っ払いに行けよって話じゃん何順番待ちみたいにお前そこに戻ってんのって延々とそれで釣れる。
本来自然界で釣られるってことはないわけじゃないですか。ない
釣られてで一瞬いない間に自分のネストが埋まっちゃったらもうしょうがないからその次のイラン世話組に入るの。
自然界でも何かしらの条件で巣を開けた瞬間に入られたらもう
負けな。
そこで戦うんじゃなくて、うん、開くのを待つっていうルールなんですね。
びっくりしたわ。
すげえ寝取られてますね。
そうでそれに気づいた時にめっちゃ自分の中で面白くて、
かわいい。
で友達を連れて行ってはギル釣りやってこれ見たら面白いんだぜ、
かわいい。
しばらく撮った。めっちゃハマった。
ちょっと今その少し前聞いた時との10倍ぐらいおもろいぞ。ギル釣ってるもんだから、うん、なるほど。いやそれこそ餌釣り的な、あの餌になりそうなギルはもうあのウルトラバイブクロウの足最強説が持ちもいいし、まさかこんな見事なワッキーワームが、まあ何でもいいんですけどね、ちっちゃいワームピッて切れや何でもいいんですけど、
うちのダブルリップ張り持ちいいよ
一個潰すんですかピッピッピッと
めっちゃ張り持ちいいよ。
でもまあその大きい方っつうのもありなんですね、ポッパー的な。ギル釣りおもろいな。
ヤゴとかでさ釣りしてるときにね、ワームをさギルがきつくじゃん、
はいはいはい、
あれがやっぱりすげえ釣れる予感みたいなもんで、ギルもきつかないようなところでやっててもなんか釣れるしないのよ。
はいはいはいはい、は
い、投げてなんかギルがプンプンプンプンプンプンプンプンプンとかって当たってどっか持ってくじゃん。
はいはいはいはいはい、
バカ突っ込んできゃで、その当たってプンプンプンプンやってるのをずっとほっとくと、で途中でバスになってドスンって入るよ。いい場所に持ってってそうなるのか、単純にギルがつっついてるからバスが気になって寄ってくるのかは分かんないんだけど、でもギルがつっつくっていうのが一つのそのいいサイズが入る前兆みたいなところがあって、でもワームの素材がさ柔らかかったりとかするとさ、その時点でさなんかもう崩壊しちゃうのよ、いろんなパーツがなくなっちゃって。
はいはいはいはいはいはい、はい、
だある程度やっぱり耐久性がある素材の方が、うん、できればそれがこう浮いてそよそよそよいでる方がいいかなっていう。ダブルウィップをあのノンソルトにした理由はその 持ちの部分とその浮力でずっとそよいでる、だから勝手にこちら側がそんなにアクション一生懸命やんなくてもボトムにさ立ってそよいでるわけよ、
はいはいはいはい、
階層みたいにさ。そうとその間ギルをずっと誘い続けるわけ、ギルがプルプルプルプルやってるんだけど、あの素材だったらちぎれないからなんだ、
はいはいはいはい、
かなりやっぱねあれやってると続かれるのよ、あの意外とワッキーやってて。でもこのフォールの途中でギルにブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブ ほっといて、まあ、バスになるかなんなくても上げてきてもテールなくなったりしてないからさ、
はいはいはい
はい、あれがいちいちいちいちね、それこそ、ギルが2、3発当たるたんびにワーム交換してたんで釣りになんないじゃん、
はいはいはい、ボロボロなんだ、すぐパーツなくなるのはきついですね、
そう、
なんかギル多いとこだと、
そう、パーツなくても釣れるんじゃないかと思う けれども、でもなんか気分的に嫌じゃない、
うん、あの小さいシャッドテールのやつってちょうどあのギル、さっきのプロペラのサイズみたいなのが後ろでギル
ピンカカカカカ
すぐなくなります、すぐピンテールになります、
いやー本当だよね、ただイモグラブになっちゃう、
やめてって、スタッカーワイド高いからやめて
スタッカーワイドはつらいね、スタッカーワイド
もうギルいるとこで使えないですよ、
あの尻尾なくなっちゃったらもうなんかあのアクションが出なくなるんだよね、
でも解決策見つかってるんでいいんですけど、あ、まあ普通にあの グラブタイプがあるんで、
あ、
まあ魚釣って実験してうまくいけば、まああのあれですよ、なんかで後悔しますよ、
あ、
僕のワーム釣りの話をあ、これかなっていう方法がちょっと今、
なるほど、
実験中でどんだけワームの釣りしとんねんって話ですけ
どでも大事だよ、
もう
魚が
いっぱい魚
いないかっていう、
はいはい、
その餌釣りもすごい自分の中でいいと思ってるから、
はいは
い、あんまりライブベイト否定派じゃないのよ、
はいはいはい、
だって魚がいるかいないかっていうその結果をさ、ルアーだけでパーってやって、あ、いねえわって言っちゃうのってそこでもう終わりなわけじゃん、
本当にそうなんですよ、
ルアーで食ってくれる魚を探してるだけの作業になっちゃうから、ここには魚はいるのにルアーには反応しないのか、
いや本当まさにそれ、あの両人さんがギル釣ってはったのはそれだったんですけど、いや反応も なんかその停滞してきた時に一回そういうのをパッて入れたりするんですけど、でギルも少ないと、あのその後バスじゃなくギルも本当に釣って、だけど僕前でやってるんで、ヨニ君ここギルいたけど、後ろで一匹もギル釣れて、ギルいたけどバスはいないからどうするって、なんかちょっとあのいそうなとこに移動しようかって、その名前さなんで移動しようかって言ったら、後ろでバスファイト始まってましたからでっかいの、うっそーっつっていたのっていう方がファイトもショックですけど、どこ耳も来ないんですよ、うん、
そんなもんよ、本当にそんなもんなの、な、絶対あれはねやっといた方がいいと思う、
やっぱギルのルアーでも別に見に来ないこともありますし、う
ん、いやもう全然
なんかやっぱ、まあ、ルアー釣りそれにあまりにも寄せていくのもルアーの釣り方として逆に難しいというか、もんだから、まあ魚の位置だったりとか経験値というか、あ、こんなところにいるんだとか、魚一応いらっしゃるんですねっていうのを知ることで、まあ、あの次の手だったら別に考えていくんですけど、ショックはですよね、
だからタイミングが悪いのかアプローチが悪いのかとか、いろんなことを考える材料にはなるじゃない
です
か、
はいはい、
そこに魚がいるっていう一つの答えはね、
それこそそのストレートワーム落としててギルがついばんでてバスが釣れるわけじゃないですか、うん、ギル横にいるのにワーム食ってるわけで、しかも細長いワーム、それも不思議だなと、ギルばっかり別に食ってるわけでもなく、
そう
なんてことですもんね、
そう、
その今だったらさらにギルの形のワームとかルアーがいっぱいあるわけで、でもストレートワームで釣ってたり、琵琶湖の人らでも長いストレートワームとかで釣ったりしますもんね、不思議だな、でもそのギいるんだっていうあれはちょっと衝撃ですね、まあ、ルアー釣りはルアー釣りのその何特徴というか強さも面白さもあるけど、まあ要は出てこない 魚が山盛りいるんだなっていう、
そういうことなんですよ。
その一角を何かしらでも釣れれば別にそれは可能性が増えていくわけですかね、ルアーの釣りの。本当にな、そのまんま似せなくても食うんですよね。あ、だいぶ現地に、
うん、
あ、いや時間的にもちょうどだなと思ってたんで、
うん、
また帰り取りますので、
はい
はいはい、続きはじゃあ次回ということで、はい、ありがとうございます。めっちゃ急やな。え、もうすぐスロープなんですか。
スロープ今通り過ぎて、
はいはいはい、
漁業入漁券を買いに。
はいはい、まあそんなで我々は今から釣りに行きます。ギルを釣るかどうかは今回は僕それ系のタックルは持ってきてないんですけど、そのヨニ君があの後ろでファイト始まった時もフッキング失敗したんですよ、
うん、
でパッて見たら足元に彼がギルのルアーつけたタックル置いてたんですよ、
うん、
でパッてそーっとそれ取って、
うん、
リョーニンちょっとそのギル上げてみなっつって、うん、パッてリョーニンがギル上げた瞬間に、うん、僕あのやつのギル型ルアー投げて魚釣ってやりました。スイッチ入っておかしくなっちゃったあの、
はいはいはいはい、
バスは1コロなんでちょっとかわいそうでしたけど、魚も料人もかわいそうでしたけど、あっさり釣れましたっていうことで、まあ今日はどういう釣りになるかわかんないですが今から頑張って釣りしていきます。ではでは、
はい。